今日はテトスへの手紙第1章5節から16節です。このところには教会を健全に立て上げることが語られています。5節を見ますと、あなたをクレタに残したとあるわけですけれども、パウロはこの信頼している、まあ言うなれば彼の弟子とも言えるこのテトスをクレタに置いて、そしてそこでさらにこの宣教活動をするようにとそのことを命じたわけです。そして特に五節の中頃を見てくると、残っている仕事の整理をしという言葉が出てきます。この整理をするというのは、例えて言うならば、この農夫が畑を耕して綺麗な畝を作っていく、そしてそこに種を植えて成長させていく、まあ、この整理をすることは、実はこの教会内を整えていくということになるわけです。そしてそのところにはこの長老たち、また監督を任命する、この長老また監督の資質ということが6節7節8節で語られているわけです。もう外面的に見ても、あ、本当にこの人は立派な人だと非難されるところがないようにしていく。なぜそんなことが求められるのかというと、実はこの9節のところを見ると、教えにかなった信頼すべき言葉をしっかりと守っていかなければなりません。信頼すべき御言葉、もう簡単に言うならば神の言葉、聖書ということになるわけです。実はそのことに対して、反対する人たちがいた。十節に、反抗的なもの、無益な話をするもの、人を惑わすものが多くいます。特に割礼を受けている人々の中に多くいます。この割礼を受けている人々っていうのは、すなわちユダヤ人であり、そのもとは、まあ、ユダヤ教であった。まあ言うなればもう立法主義、自分たちは救われたらこうしなければいけないんだ。その極端なものはもうまさに旧約聖書を持ってきて、アブラハムのように、もう信じたら割礼を受けなければならないというような人たちがこのクレタにもいたようです。そしてまた元々のこのクレタの人たちの姿というのが12節に出てきているわけですけれども、クレタ人はいつも嘘つき、悪い獣、怠け者の退職家。まあ言うなれば、本当にこう、まあ堕落しているって言ったら大げさかもしれないわけなんですけれども、まあ気候的に地中海の中にある、まあ温暖な、この島国で、あったわけです。まあそんなに一生懸命働かなくても生活できるというような、そういう環境であって、まあ決してこう厳しい生活の中から救われたというような感じではなかったようです。だからこう曖昧なところがあるし、そしてまたどちらかというと、もう怠け者というような、そういう表現がここに出てきているわけです。ですから、この福音の真理から離れやすいっていうようなところがあったのではないだろうかと思います。しかし、そういう人たちを、9節の後半にある健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを戒めたりすることができるようになるためです。これが、このクレタに残されたテトスの残っている仕事ということになるわけです。また14節を見ると、ユダヤ人の作り話や真理に背を向けている人たちの戒めに心を奪われないようにさせなさい。まあですから、ユダヤ人は旧約聖書をよく知っているわけです。新約聖書、神の言葉とは非常に関連があるわけですから、もうまことしやかにそれが正しいように言っていくわけですけれども、しかしパウロたちの目から見るならば、それはもう作り話しか過ぎないものである。 16節見ると、彼らは神を知ってると公言しますが、行いでは否定 しています。彼らは忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格です。という、そのことをはっきりとパウロは見抜いていたわけです。ですから忠実なもう一人の弟子、テトスをクレタに残していく。そのことをパウロは行い。しかも、それだけではなくて、長老たち、また群れの監督を任命して、そして教会を管理するという仕事に当たらせていったわけです。15節を見ると、清い人たちには全てのものが清いのです。しかし、汚れた不信仰な人たちには何一つ清いものはなく、その知性も良心も汚れています。ということをパウロは言いました。清い人たちには全てのものが清い。じゃあ何をもって清いというのかと、それは御子イエスの血、全ての罪より我らを清めるというこの十字架の血潮であるわけなんです。私たちが清くされるというのは自分の行いで清くなるのか。絶対にそれはできないわけです。もし自分で自分を清くすることができるならば、十字架は必要ではなかった。でも私たちは自分で自分を清めることはできない。イエス・キリストのその十字架の上で流された十字架の血潮によって私たちは身も心も清められるということであるわけです。それは第一ヨハネの一章七節に御子イエスの血、すべての罪より我らを清めるというその約束があるわけです。またバプテスマのヨハネも、身を世の罪を取り除く神の子羊、イエス・キリストを紹介した。私たちはこのキリストによらなければ、すべての罪、汚れを取り除いていただき、また清くしていただくことが不可能であるということです。しかし、ユダヤ教から出てきた人たち、またこのクレタの人たちで、まさに、まあ、偽りを言ったりとか、もう怠け者とかですね、そういう人たちの生まれ持ったその性質、実はそうしたものすべてがイエス・キリストの十字架によって清められなければ、もう教会っていうのは成り立っていかないわけです。まあ、かつては、もう他の教会においてもいろんな問題があったわけですけれども、コリントの教会も一つの代表的な教会であったわけなんですが、もうどこの教会においても完全というような教会は一つもないわけです。しかし神様は働かれて、また人を通して、神様ご自身の御言葉、そしてまたその信仰を明らかにしていってくださる。私たちもこのテトスへの手紙を読んで、教会のこの健全性、そしてまた私たちはしっかりと御言葉と信仰に立って、今も神の教会が立て上げられていく、そのことが実際になされていくものとさせていただきたいと思います。